クリア
小松の
KK ナイト。で第456回の回の配信でございます。お届けをいたしますのはクリアと
はい小松です。
どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、ということで6月第2週の配信ということでですね、いきなり話し始めちゃいますが WWDC 開幕しましたね。
あ、まあそうですね、はい、しておりますね。
ねえ、まあ絶賛あの開催中ね、あの前々回 WWDC よもやま噂話ということで話をさせていただきましたが、どうしてもね、基調講演が目立つのでっていう感じだけど、実は1週間ぐらいやってるんですよって話をね、その時に差し上げたかと思うんですが、はい、始まって今まだこの収録をしている時点では絶賛開催中という感じでございますよ。ですので、まあね、せっかくあの噂話をしましたので、じゃあ実際どうなったのかっていう答え合わせをねしたいところなんですが今回ターンで言うとガジェット会が来週になりますので、ちょっと答え合わせ的な話は来週行いたいかなと、はい、いうふうに思いますので、
そうですね、まあ基調講演はね一応終わってはいますけど、
あ、そうそう、
まあ、
基調講演終わってるんでね、そ
うそう、が出るかもっていうところもあるので、
はい、
もうちょっと出揃ってから、
出揃ってからはい、というところではい、お話をしたいと思いますので、ぜひ来週のガジェット会、ハードガジェット会、ちょっとお楽しみにいただければなというところでございますが、はい、そして、先週ですね、先週は、ポモドーロと集中への誤解ということでですね、ポモドーロテクニックっていうものを軸に、ちょっといろんなテクニック自体のお話であったりとか、そこにまつわる、お話であったりとかっていうのを、まあ、差し上げたんですけど、その後、院の授業でこの話取り上げたりとかしましたよ、僕。
ああ、なんか、それのテーマに関係されてる方がいたとか。
あ、そうそうそうそう。たまたまですね、前の週にそのポモドーロっていう言葉を、こう、使ってくださってお話をしてくださってた方がいたので、ポモドーロについて話しましたよっていう話をでもね、その院生の方あれなんですよ、ポモドーロがトマトってこと知らなかったですよ、
なんと最も基礎じゃないか
まあでもほら、もうだから言葉で覚えてらっしゃるんですよね。
ああ、まあそうでしょうね、
そう、はい、ポモドーロテクニックっていう言葉で覚えてらっしゃったというところで、イタリア語でトマトなんですよなんてね、意気揚々と私語ったらああ知りませんでしたみたいな話でねこのでもなんかこうお互いに学び合いがあっていいですねって話をですね、
あ、
したんですけど、
まあまあまあ、
そうだからその院のだから授業の中で KK ナイトポッドキャストの画面共有しながらその話をしたのでこうしてお話をしてるのをその院生の方がひょっとしたら聞いてる可能性もあるんですけど
まあまあまあ喜ばしいことじゃないですか
いやいや、とってもいいことだなと思って、僕もね、やっぱほらよくね教育の話をいろんな小中高の先生方とするときもそうなんですけど、もうね、明治の時代からあるこう先生が前に立って皆さんにこう教えるっていう時代でもないですもんね。もちろんまあそういう要素もありますけど、
うん、
なんかね、どっちかというとファシリテーター、先生はファシリテーターであったりとかっていうところで言うとね、なんかそういう学び合いみたいなのっていいですよね。
うん、まあもう知識のね、うん、吸収の仕方とかアプローチの方法はまあ昔とはねだいぶ変わりました
ね。変わりましたしね、もう単純に知識を知るってことだけであればもう、うん、インターネットにかなわないですもんね。
そうですね、やっぱその先生が持っているね体験がどうしてもなかなかそう他のところから得にくいのであれば、まあ前からやっているようなやり方もね多分いい面も出てくると思うんですけどね、
うん、
まあなんだろうな、みんながみんな同じような情報を得るようなまあ、ものであれば、まあ、映像であったりとか、
うん、
まあそういうので割とそっちの方が効率よかったりとか、
効率よかったりしますからね、う
ん、その人の進捗に合わせて伸ばすこともできるんで、
うん、
まあいいかなと思いますけどね。
そう、うん、でもなんかそういうふうにこう互いの発言だったりとかっていうところからこう互いに学び合うようなそういう感じってなんかとっても心地いいなと思って、 はい、思いましたよ。
はい、
はい、まあ、そういうことにも KK ナイトポッドキャストが一役買ってるということでですね
まあ我々続けてるゆえの一つでもありますからね。
そうそうそうそうそうそう、あの何の、 あの金銭的な需要もないまあ多少はアフィリエイトぐらいやったらって話なんですけど
まあそうですね、全然
ないですね。まあでも逆にそういうことをしてないことによって忖度なく、なんていうんですかね、気兼ねなく好きに話してるってところもありますしね。
ああそうですね、ネガキャンとかも特にね、うん、あネガティブキャンティングやね、あのステルスマーケティングか
そうそうそうそう
まあそういったところもね、疑う余地はどこにもない
ですからね、ないからねっていうところなのでまあまさにあの私たちがこれを長く9年続けてきてるっていうのも、まあ、あのそういったところにあるのかなっていう感じですので、はい、あの先週そんな形でお話をしましたので、はい、ぜひまだ聞いてくださってない方いらっしゃったらですね、ぜひあの聞いてみてくださいませというところでございますが、
はい、
じゃあということで今日は何をお話ししましょうかっていうことなんですが、今日はあのウェブ会なんですよね。ウェブにまつわるお話をという会なんですが、タイムリーにですね、編集会議にて小松先生が、こんなことあったの知ってますって、僕ね、小松先生に言われるまで知らなかったんですけどちょっと割とあのザ・ウェブっていう感じのニュースが上がってきておりまして、ですのでちょっとそれにまつわるお話を今日はしていこうかなと思っておりますというところです。じゃあどんなお話なのかっていうと、まず一番最初に取り上げたいのはこちら、テックプラスですかね。 URL がテックプラスってなってるんで、
うん、なるほど、そうです
ね、多分テックプラスだと思うんですけど、はい、あのマイナビさんが運営しているテックプラスというメディアがございまして、そこの、6月11日付の記事になりますね。角川にサイバー攻撃、ニコニコなど複数ウェブサイトに障害発生中ということで、これあれでしたっけ、この今収録をしている段階でもまだ発生中でしたっけ。
そうですね、利用できない状況のページは
まだあると、
続き続いてますね、
というところなので、ちょっとね数日続いてるかなっていうぐらいの感じの言い方ができる今障害が発生中ということですね。ですのでちょっとこういうね、サイバー攻撃だったり、まあ個人情報云々だったりとかっていうことってやっぱウェブにはつきものではございますが、
はい、
ちょっとそのあたりのお話を今日はウェブ会ということでできればなと思っておりますので、まあとは言いながらゆるりとできますので、はい、あの気楽に聞いていただければなというところでございます。ではまず今ご紹介をしたテックプラスの記事をちょっとベースにお話をしていきたいと思うんですが、角川は6月9日ロックの日、はい、角川グループのポータルサイトをはじめ複数のウェブサイトがサイバー攻撃を受け利用できない状態にあると発表したということで、
はい、
障害が発表したのは6月9日なんですね。
そうですね、
だからもう本当数日経ってまだ復旧してないページがあると、
うん、ちょっとやっぱ何日も経ってニコニコ動画使えないのは本当に多分、初めてかだいぶ久しぶりな感じじゃないですかね、どっちかだと思うんですけど
っていう感じですよ。で、サイバー攻撃の経緯ということなんですが、角川の発表によると、さらに前の日だ、2024年6月8日未明に複数サーバーに障害が発生していることを確認したと。で、その後データ保全のため関係するサーバーを緊急シャットダウンして、社内で調査を実施で、その結果サイバー攻撃を受けた可能性が高いということが判明したということですね。まあでもこれ初手としてはどうですか、小松先生。まあ確認ができたところで一回緊急でもシャットダウンバンとやっちゃって内容確認ということで、
はい、まあ一応そうですね、サイトの運用保守をちょっとね仕事で少しやっている身からするとゾッとしますよね、
はい、いやーゾッとしますね
でやっぱり僕が使ってるのはそこまで、あのなんだろう、金銭に接してるところがそんなにないと、
ここ
はやっぱりね、そういうところにやっぱりユーザーからお金をもらって運用してたりとかするところでもありますし、うん、まあ、ね、しかもニコニコ動画だけじゃなくてね、角川のサイトね、関係いろいろやっぱりできなくなっちゃってるっていうのが来てはいるので、はい、でまあ僕もプツはその辺ね、攻撃されたらどうするかって話をうちのそのインフラの人と話を最近することがあって、うん、
はい、
なるほどなと思ったのって、 例えばじゃあ攻撃をされても大丈夫なようにするために何をすればいいかって話があるわけですよ、うん、
はい、
それってサーバー自体のパワースペックを上げるだったりとか、
うん、
負荷分散をするために複数の台数を用意して、はい、来たアクセスを複数のサーバーに振り分けるだったり、はい、まあ、まあっていうふうなことをするわけなんですけど、うん、じゃあ普段全然アクセスが例えばね、
うん、
全然問題ないと CPU のなんだろう稼働率が 1% か 2% かね、そのような状態のサイトであっても、
うん、
こういう攻撃を受けた時に一気にガツンと 100% とかに上がっちゃったら、もうアクセスそのものがもう全然レスポンスがないわけです
よね。そうですよね。
じゃあその普段 1% しか来てないようなところのサーバーをね、で月うん十万も上げて大きくするのっていうと、はい、なかなか難しい問題 で、
ね、
あとはそのそういうのじゃあセキュリティとかをアクセスをじゃあ不正なアクセスに対してじゃあこう回避するようなそういうじゃあ仕組み使いましょうと、
うん、
じゃあ例えばこういうルールで、来たらそこはシャットダウンして取れないようにしましょう、うん、まあ、そういう一応やつもあるんですね、
うん、
でもそれってパターンを厳しくしすぎると既存のサイトすらもアクセスできなくなっちゃったりするんですよ。だから結構その普通のサイトにアクセスしてるのと、なんかそのパラメータとかガーッとたくさんつけて脆弱性をつくような攻撃とかをするようなパターンって、
うん
うん、パターンあるとはいえ、
はい、
うん、そういうちょっと対応するのってすごい大変だなと最近ちょっと、ね、話を聞いて思ったので、
うん、
いやーぞっと、だからそこでもそのお金かかるところで、まあ、やっぱりデータが保全が大事っていうところで、うん、まあ、A 段下したのは、まあ、よっぽどだったんだろうなっていう感じはすごいしますよね、
うんうん、いや本当そうですよね。でまあね、やっぱりサイバー攻撃受けたっていうところで言うと、まあ、サイト自体がっていうところもありますし、あとはやっぱそこが持ってるね、さっきね金銭的なみたいな話もありましたが、まあ、個人情報ね、
うーん、
がね漏洩してないかとかっていうところもね、
そうですね、
ありますよね。
うーん、
やっぱり影響が出てるサイトとして、まあ、先ほど駒先生おっしゃったニコニコ、これ全般、サービス全般、あとは KADOKAWA の公式のウェブサイトで、これがあるんですよ、オンラインショッピングサイトエビ天っていうのも影響出てるって話なので、まあ、そうするとねっていう感じですよねというところです。はい、でまあ、現在 KADOKAWA はサイバー攻撃の影響を最小限にとどめるためシステムの保護と復旧に向けて対応中で、現時点では、この記事の時点では、不正アクセスによる情報漏洩について調査中として詳細は明らかにしてないと、まあ、しかしながら知らせるべき新たな事実が判明したら改めて報告するとしており、顧客への影響については後日報告があるものと見られるということですよ。だからやっぱちょっと個人情報はどうかなっていうところですね。
そうですね、まあ、一刻も早くね沈静化に向かうといいなと思いますけどね。まあちょっと情報とかもね漏れてないといいんですけどね。
ですけどね、というところですよ。だから、まあ、今ね小松先生もちょっとご自身の普段のお仕事と絡めてちょっとお話もしてくださいましたがね、私たちその大学で学生の卒業制作とかも見てるじゃないですか、
はい、
そうするとやっぱり学生の卒業制作の企画の中でもね、こういうちょっとログインをするようなタイプのサービスを考えたりするような学生さんもいらっしゃるじゃないですか。
いますね。
そうするとね、大体いつもこんなような話にちょろっとなりますよね。なんかその情報をこっちで持つのか、もうなんかその SNS 系の i パス使ってログインしてもらうような仕組みにする、その方がいいですもんね、自分のところで持たなくて済むんで。
まあまあ認証データだけならリスクは少ないです
ね、うん、少ないんでね。だからそういう話もやっぱしますもんね。
うん、
ですので、まあ KADOKAWA さんぐらい大きくなるとなかなかに
やっぱその辺の専門家がやっぱり何人も集まってやってる、それでもやっぱり対応に時間かかってるってことはね、一つのサーバーとか一つのその IP アドレスからアクセスしてるんだったらそこを立てばいい話なだけなんですけど、はい、そうしないってことはね、複数の場所からいろんなところから攻撃多分受けてるような形になってると思うので、いや本当
そうですよ、
でそれを絞っちゃうとおそらく一般の人もアクセスできないとか、なんか、うん、多分いろいろジレンマがあるんじゃない
か
な。
あるんでしょうね。でこれだけやっぱ数日かかっちゃってるっていうところだと思うんですけど、でこれね、あーなるほどって小松先生がまたちょっと別の記事をあの編集会議の時に私にシェアしてくださって、それがですね産経新聞の今度記事なんですけど、同じ6月11日の記事で、ニコ動システム再構築も影響長期化、カドカワグループへのサイバー攻撃っていうあの記事がございまして、これ見てるとなるほどなと思ったんですよね。でカドカワグループのサービス発生した主な障害っていうのが、まあ、こちらのページにもニコニコ動画、動画配信サービスを停止しシステム全体の再構築を実施中、クレジットカード情報の漏洩なしってこっち書いてありますね。
よかったですね。
一応書いてありますね。でエビ天、さっき言ったオンラインショッピングサイトが閲覧不可、注文済みの商品は随時出荷、カード情報の漏洩なし、これも一応そういうふうに書いてあります、産経新聞さんの記事だと。あとは電撃文庫、ライトノベルの、レーベル公式サイトが閲覧不可になっているというところなんですけど、この次にもう一個あるんですよ。これなるほどねって思いましたね。
うーん、
N 予備校、
はい、
N 高校、 S 高校の生徒らが映像学習などに利用する学習アプリの利用を停止、10日午後に一部復旧ということで、うん、N 校はそうか角川かっていう影響出てるんですね。
そうですね。だからこれもね、やっぱり動画とかで授業とかをちょっと自分でもしてる身としては、
はい、
これが起きちゃったら授業のやり方をちょっと考えとかないといけないな。
そうですよね。これ見れないんですけど、要はだから、ね、まあ変な話、多分角川グループでやってるから、その多分ニコニコ動画のプラットフォームみたいなところを使ってたんでしょうね。
まあニコニコとは違うかもしれないんですけど、でもまあまあ管理しているところはまあノウハウは持ってるんじゃないかなと思いますけど
ねっていう感じですよね、おそらくね。はい、
多分期間は違うと思いますけどね。じゃないと多分メンテナンスとかも多分できないと思うんで、
あ、まあまあまあまあ、
難しいところで、
はい、のでは い、まあ、映像学習やレポート提出で利用する学習アプリ N 予備校も一時利用が停止されていたがということで、まあ、10日午後までに良好の生徒に限って利用が再開されたと。
あ、これ良かったですね。
良かったですよね。ちょっと影響が長くなくて良かったなというふうに思いますが、はい、あの手なところになっているというところですね。いやでもさっき今小松先生おっしゃった通りでね、まあ僕もあのオンラインの恩恵を受けて今授業をしているようなところもあるので、まあね、こういった形で何がしかちょっと難しい状況っていうのが出てくると、何がしか違うこうなんだかな、それにリスクヘッジの方法っていうのも検討しとかないといけないですよね。
そうですね、改めてそう思いますね。そうか、ちょっとドライブに動画上げとこうかな重いんだよな
でも本当にというところかなっていうふうに思います。まあまあでも逆に言うとアーカイブ化されたものを使ってるっていうのはね、まあこういうことも起こりうりますが、まあどこかで代替ができるっていうものでもあったりはするんでねっていう考え方もできますが、
まあそうですね。でそこにどれくらいこうリスクを考えるかっていうところだと思うので、まあ、結局リスクをどうリスクマネジメントするっていうふうになったら、起きた時にどうするかじゃなくて起きる前にどうするかって話に多分なると思うので、多分何も起きなければ運が良かったっていうだけの話で、
はい、
いつ起きてもおかしくはないんですよ
ね、
でもそこに起きないかもしれないことに費用を出せるかっていうと、あとはそれが起きた時にどれくらいのなんですかね、被害を算出するかって話になると思うんですけどね、はいはい、まあまあまあちょっとね、まあそういう学生とか生徒みたいな人たちは、 まあ特にね、受験生なんかだと、一日一日がやっぱり無駄にできない
ような
、
ね、まあまあそこはね、
時間がね、帰ってこないことを考えると、うん、まあ時期によっては結構こう、
いやそうですね。
かなりストレスが溜まること。
まだこの春の時期だったのでっていうところもありますよね、確かにね。
で、まあまあこういうことっておそらく、危険というか、いつ起きてもおかしくないところで、もちろん対応はね、してるから、リスクに対して、まあ何か起きた場合でも対応できるようにしてるところ多いと思うんですけど、うん、でもいつ止まっても今いたんっていうことって、誰でもあり得る話ではあるんだなってまあ思います。結構やっぱ大きいところはね、やっぱそうなるっていうのを見ちゃう
と、ね、そうですよね。そんなところでございましたので、まあ角川グループのこのちょっと障害に関してはですね、一日も早く復旧をすることを、まあ祈るばかりというところですね。でですね、まあ今ちょっと個人情報漏洩みたいな話もちらちらっとあってっていう感じなんですが、実はこのような記事が今度ございまして、今度は日経新聞今産経新聞の記事を取り上げられましたが、今度は日経新聞なんですが、これも6月11日付の記事でございます。個人情報漏洩過去最多の13,279件、23年度で古城井個人情報委員会かなね、古城井というあの機械あの見出しの記事が上がっております。はい、個人情報保護委員会ですね、古城井個人情報保護委員会は11日、2023年度の企業や行政機関からの個人情報の漏洩件数が13,279件で過去最多だったと発表と。あの個人情報が含まれる資料の誤送付や誤廃棄など人為的なミスが多かったということで、その下にあの数値的な話も出てきてるんですけど、報告1件あたりの漏洩人数1000人以下がほとんどと。で、企業の場合は、漏洩情報の 84% が顧客情報。で、ただ要因が資料の誤送付、誤交付や誤送付、誤廃棄といった人為的ミスということで、あの例えばということで言うと、医療機関で診療報酬の明細書を別の人に交付した事案などということで、意外となんていうか紙っぽいんですよね。なんかね、
はい、
86% ですよなので、まあまあまあね、そう考えるとっていうところ
があります、ね、そうだからこれをやっぱり重大なインシデントとして、多分とりあえず始末書ではないですけど、
うん、
あのこういったちょっと受け渡しのミスがありました、これは個人情報としての取り扱いとしてはあのインシデントとしてカウントしますっていう、多分割とその大きなものにつながらないように小さいところのところでかなり厳しくして件数を出してるんじゃないかな
と思います。
しますけどね。
で、逆に言うと、その個人情報保護委員会の、漏洩報告があったうちに、あの利用者の被害が大きかった3件には是正勧告出してるんですけど、この3件のうちの一応名前が出てるのが2つ出てるんですけど、 LINE ヤフーと NTT 西日本子会社など、利用者被害が多かった3件には是正勧告ということで、この LINE ヤフーとかに NTT 西日本の子会社はデジタルっぽいですよね。
そうですね、おそらくそうじゃないかな、
多分ね。だからやっぱデジタルになるとちょっと利用者の被害が大きくなるのかなっていうところもちょっと感じますね。
まあ、LINE と今ヤフーが一緒になってやってますけど、ヤフーなんかはね、2年ぐらい前から結構この辺の、情報を、取得できる、なんですかね、サービスがあるわけなんですけど、そこに関してのプライバシーポリシーというか、そういったのが変わって割と厳しめになったのが多分2年ぐらい前からなんですよね。まあまあそれでもやっぱりこう出てしまうっていうところは、やっぱ扱ってるものも大きいんでしょうね。
そうですよね、ちょっとデリケートはではありますよね。はい、まあ、てなところですので、まああの私たちもね、まあ、何がしかの形でこういった個人情報に当たるような情報を扱う機会というのはありますので、
うん、
ちょっと気をつけたいところかなというところなんですけど、
はい、
まあ ね、ここで扱っているのは、まあ、いわゆるどっちかというと組織、企業とか組織がっていう話ではありますが、まあ、個人的にもね気をつけたいところでありますが、でそんな話がある中で、今度はマカフィーさんの記事をちょっと最後に取り上げようと思うんですが、
はい、
マカフィーさんのブログがございまして、マカフィーって皆さん分かりますかね、いわゆるあのセキュリティソフトですよね。はい、あのマカフィーのブログで身近に潜む個人情報漏洩の手口と対策方法一覧という記事がございまして、最後にこちらをというところなんですが、まあ、金銭的な被害だけでなくて信用を失うこともありますよ、気をつけてくださいねっていうのが、まあ、個人情報漏洩というところということで、はい、じゃあどんなあの個人情報盗難の手口があるのかということで、あの言葉をいくつか紹介してくださっているんですけど、まずはフィッシング、
うん、
皆さん分かりますかね。
釣りですね、釣り。
フィッシング。まあ、あの、詐欺サイトにね、ちょっと誘導するタイプのものですよね。
まあ、割と、あれですよね、その、いろんな手口ありますけど、昔であればスパムメールに大量に入ったし、最近だとやっぱり SMS とか、もしくはそういう SNS のところから来るようなところも、これはまあ次のやつになるのか。まあ、でもやっぱりそういうサイトに誘導とか、割と、チープなものは結構多いけど、それでもやっぱりあるんだろうなって気はしますよね。
いや、本当そうですね。で、まあ、今次のやつかなとおっしゃったのが、次に紹介されているのがソーシャルネットワーキングサイトで収集ということで、
ああ、そっかそっかそっか、
うん、そう、 SNS で公開されている名前、生年月日、連絡先情報、会社に関する情報など個人情報を盗むために必要な情報として収集というところですね。まあ、このあたりはね、だからまあ どのぐらいまでの情報を公開設定するのかっていうね、ユーザー側のリテラシーもちょっとね。
そうですね、僕もなるべく出さないようにしてはいるんですけど、多分自分の感覚で言うと、多分僕の名前、生年月日、おおよその住所ぐらいはおそらく、ネットの住民であればある程度特定できそうな気がしますね。
と、いうことですよね、なので、まあ、そこら辺はね、あのもちろんそのどれぐらいのものを自分としてこう、なんていうかな、ある程度こう、なんていうかな、触れられてもいい範囲として考えるのかっていうのもね、まあ、それぞれ
ある、まあまあ、まあ、ある意味このポッドキャストでも個人情報は類する部分ちょっと我々喋ってますからね。
もちろんね、そうだからそこをどう思ってどうね、ある程度発信するのかっていうのはね、もちろん、
まあ、音声メディアなんでねっていうところはありますけどね、YouTube とかに上げた場合は今音声にも文字に書き起こされちゃうので、はい、もう多分それやられたらおそらくもう我々の情報はかなり濃い密度で出ますよね。子供が何歳とかね。
まあまあまあね。
自分たちが何歳とか出ます
よ、ね。出るからね。そう。あとは、まあ、インターネットで送られてくる悪意のあるプログラムということで、まあ、スパイウェアとかですね、キーロガーとか、はい、まあ、あの、その手の、はい、ものですよね。まあ、これは古くからありますよね。
まあ、
あとはファーミングということで、ファーミング。これ皆さん分かりますかね。
ファーミングは僕もあんまり聞き慣れない言葉でもありますけど ね。ああ、そういうことか。はいはいはい。一応、ものは知ってますね。
はい。まあ、パソコンやインターネットのサーバーに保存されている情報を書き換えることで、情報サイトに誘導すると。だから、まあ、ユーザー自体はいつもの銀行サイト、通販サイトにアクセスしてるつもりなんだけど、情報が書き換えられてしまっているから、まあ、自動的に詐欺サイトにアクセスをしてしまうということで。
例えばね、そのあなたの情報がそのなんか危機に迫ってますとかね、あのログインしないと失効しますとか、
はい、
焦らせてログインページと全く同じサイトなんだけど、データの転送先を違うページにしておいて、入れてもパスワードがミスしてますって必ず出るようにして、ただしデータを受け取っておいて、そのデータを使って本人になりすましてデータ取っちゃうとかね、
はい、
まあ、そういうのをやろうと思えばできちゃいますね。
はい、本当にそうですね。このあたりも気をつけましょうと。あともう一つ挙げられているのが、ウォードライビングということで、まあ、車で移動しながらセキュリティ対策の甘い無線 LAN ネットワークを
使う。ああ、なるほどね。
いうことですよ。はい。まあ、侵入したハッカーは無線 LAN ネットワークに接続しているすべてのパソコンにアクセスできるようになり、個人情報を盗み読みされると。まあ、これは意外とちょっと気をつけとかないとっていうのはありますよね。
そうですね、これは確かにちょっと気をつけないと怖いです ね。
怖いですよね。というところです。で、さっきね、ちょっと企業 の個人情報漏洩みたいなところでも、意外とデジタルじゃなくてって話もありましたが、その次にですね、日常生活での個人情報盗難の手口っていうのがいくつか上がっておりまして、これ、とってもアナログなんですよ。
でも結構一番最初のやつは結構効果的かもしれない。
ねえ、郵便受け荒らし、郵便受けを物色するということですよね。あとはまあこれよく聞きますよね、ゴミ漁り。
ああ、
ゴミを開けて明細書とか納品書とかね、その手のやつを。もうだからもう今シュレッダーかけないとね、うん、捨てるときに。
そうですね、や破いて捨てる場合でも、そのやっぱり名前とか電話番号住所が入ってるところは徹底的に切り刻みますね、
徹底的に切り刻んでます僕も、うん、ですのでやっぱこのあたりですよね。だ、財布を盗む、自宅から盗む、まあ、このあたりはもうちょっと犯罪っちゃ犯罪なのでっていう感じですけど、
まあまあ、そうやって入手している手口がある
とですね、ということですよね。あとは住所を変更する、これすごいですね。勝手に転居届を出すなどして別の住所に郵便物を転送させる、
大胆だな、
ね、はい。あとはなんかこれもさっきのね、あのウォードライビング的なちょっと考え方というか、なんて言うんでしょう、
うん、
ショルダーサーフィンっていう肩越しのサーフィン、まあ銀行 ATM を利用してる人やパソコンを利用してる人の肩越しにパスワードを盗み見る手口。
僕これ言葉的にはあのショルダーハックとかショルダーハッキングっていう言葉の方が
見慣れてますね。ね、昔から聞き慣れてますよね。はい、まあそのような、はい、
ショルダーサーフィンっていうの
は言い方もするんですね。はい、ってなところでございました。じゃあというところで、まあそういったものに対してどうやって対策をしていきましょうかということもこのブログ記事にはいくつか挙げられているんで、はい、見ていきたいんですが、まずは、個人情報保護機能も備えたセキュリティソフトでガードということで、まあマカフィーさんはこれを伝えたい。
まあそうですね、
はい、まあ、インターネットを利用する際は個人情報を守る機能も備えた総合的なセキュリティソフトを使用しましょうということですね。はい、そして、ちょっとした手間と心がけも大切ということで、セキュリティソフトを使用した上でさらなる対策を行うことでより安全に個人情報を守ることができますというようなことですね。あとは、強力なパスワードを使うってことなんですけど、このあたりね、だいぶそのパスワードを設定するときにも言われるようになりましただよね。
うん、そうですね、入力フォームの時点で、うん、まあ少なくとも8桁以下のはもう最近見なくなりましたよね、
うん、だったりとか、まあここに強力なパスワードを使うっていうやり方としてアルファベット数字特殊文字を混ぜ合わせるとか、いうことが書いてあるんですけど、もうねパスワードを設定するときにそのようにこう促すページもだいぶ増えましたよね。英語も大文字小文字を必ず組み合わせましょうとか、
うん
ね、みたいなことが促されるケースが多くなったのでっていうところではありますが、はい、またパスワードを定期的に変更するとより安全性が高まると。パスワードは家族や友達を含め誰にも教えてはいけませんということで、まあそれはそうなんですよね、本当におっしゃる通りです。そして、さっきのウォードライビングに対する対応にもなるのかなと思うんですが、無線 LAN の設定をしたときに、最初から設定されたユーザー名、管理パスワード名そのまま使っていませんかということで、はい、まあ、無線 LAN を使用する場合はセキュリティ対策がきちんと行われているかを確認しましょうということで、まあ、これちょっと大事ですよね。
まあそうですね、一般の人ででも書き換えるの結構めんどくさいんじゃないかなこれ、
ね、うん、僕はちなみに、まあ、当然書き換えているんですが、まあでもそういうね一般の方はなかなかね、うん、っていうところがあるし、その無線 LAN 細かくセキュリティ対策うんぬんみたいなところってそこまで意識がない、家の中で使うものだと思ってるから、
うん、
ね、そこまでちょっと意識がないところがあるかもしれませんが、まあ、無線 LAN で飛んでる以上は家の外にも飛んでるわけで、
そうですね、
はい、そうするとさっきのウォードライビングみたいな話になってくるというところかなっていうところです。あとこれ先ほど言いましたね、個人情報を含む書類はシュレッダーにかけるということで、まあ、やっぱりここは、まあ、シュレッダーにかけないとしてももうビリビリね細かく、はい、ちぎるとかっていうことは必要かなというふうに思います。あとはこれ意外と大事なんでしょうけど、周りに人がいないか注意するですね。あとは銀行サイトは自宅の安全なネットワークでということですね。まあ最近ね本当公共のワイヤレスとかありますから、まあそのあたりをね、
そうですね、うん、なんでちょっとなるべく気をつけようと思ってるところで言うと、こういうオンラインで会話してる時でやっぱりそういう個人情報だったりとか キーワードみたいなものは、まあ、なるべく映さないようにはしてますよね。うん、まあ、一応多分映像に関してもセキュアなものを通してるとはいえ、はい、まあ、傍受されない可能性ゼロじゃないっていうので言うと、うんうん、まあそこはちょっと気をつけたいなと思ってますね。
はい、あとはなるほどっていう感じではあるんですけど、残高や請求書はきちんとチェックということで。
まあそうですね。
知らぬ間にすごい引き落とされてましたとかね。
そう
ですね、ありがちですよね。うん、でもね、うん、あとは、まあ、郵便受けに鍵をつけるということで、まあ、さっきのね大胆だなって話でしたけど、
はい、
あ、郵便受けっていう感じですね。うちちなみにつけてますね、鍵。
うん、
つけてますが、はい、ってなところが上がっていると。
まああとは宣伝が入ってくる感じです ね,
ね、
サイトにね、
そのとこです
よ。いや、まあ、あれですね、やっぱこうセキュリティの面に関して個人情報の話ってちょっと前に出た話で、
はいはい、
まあ、これがきっかけに多分めちゃめちゃ厳しくなるだろうなと思ってるのは、うん、ある日突然電話が使えなくなるっていう話って聞いたことあります？
ない。
で、なんだろうなと思って連絡をしたら、自分が普段使っていないそのショップのところで、
はい、
マイナンバーカードを使って、はい、機種変をされましたって言われた。
はあ、はあはあはあ、
だから自分が使ってるものは機種変されたことによって無効になった携帯であって、自分の知らないところで。
なるほど。
分かったのは、その後で分かったのは、マイナンバーカード偽造されていて、
はい、
本人確認の時にその電子 IC を使った確認をせずに確認して、で本人だって認められて機種変をして。
なるほど。
で、その辺は機種変をしたことによって、その機種でいろんな買い物して、高い時計とかうん百万円のものを買って、はい、実際にそれでまあ損害を出したっていうニュースがあったんですよね。めちゃめちゃ怖いな。
そうですね。
そう、だから多分この辺の事例から、おそらく今後ね、マイナンバーカードっていうのをもし普及した場合には、おそらくそこに対する電子的なチェックっていうのが、まあ、当たり前のように入ってくるようにはなると思うんで、はい、まあ、その辺は信頼高くなるんじゃないかなと思ってはいるんですけど、うん、でも現実こういう話聞いたりすると、まあ、そういうところの甘さがね、少しでもあったりすると、自分の知らないところが勝手にお金使われてるとか、もう超怖いですよね。
は
い、まあまあまあ、なんで、まあ、そういったところはどんどん良くなっていくでしょうし、まあでもやっぱりな、なかなかやっぱ自分で思ってもやっぱり甘いなと思うときやっぱ瞬間あります、やっぱり。
はいはいはいはい、
はい、うん、そう。で、今は運が良く大丈夫なだけで、いつ起きてもおかしくないよなっていう
ね。だからちょっと思いますね。やっぱりね、意識はしとかないといけないのかなっていうところが、はい、うん、こういった問題かなと、
はい、
思います。はい。ですので、まあまあぜひぜひ、なんかね、ちょっとね、意識するだけでも全然違うのかなというふうに思いますので。
そうですね。
うん、ぜひぜひ、まあ、ちょっとね、大手さんがそういうサイバー攻撃にあったっていうところで、派生して、ちょっと最後にお話をした次第でございますけれども。
はい。
はい、ぜひ、まあ、自分も含め、はい、気をつけていきましょうという、はい、お話でございました。
はい。
はい、以上といたしましょうかね。KK ナイトは毎週木曜日に配信をいたしております。公式サイトアクセスをしていただきますと、プレイヤーがございますので、直接ですね、サイト上で聞いていただくことができます。ただし、Spotify 等々の購読登録サービスで登録をしていただきますと、配信されるや否やですね、皆さんに聞きやすい形で、はい、情報が届きますので、聞き逃しなく聞いていただけるんではないでしょうか。私も実際 Spotify で自分のこのポッドキャストを登録してますが、なんかね、いろんな芸能人さんのポッドキャストとかところに並んで表示されるんで、まあそれは自分が登録してるからなんですけど、はい、
そうですね、アクセス件数はもう全然違うんですけど、
ね、違いますけど、でもなんかね、まあ
不思議な感じ、
不思議な感じしますね。はい、まあ本当いろんなテーマでお話をしておりますので、流れ聞きでも結構ですので、聞いていただけますと私ども大変喜びます。今日の配信中にも言った通り、私ども一切金銭的な恩恵を受けておりませんので、皆さんのそういった聞いたよっていう声がですね、とてもこう喜びに変わるというところでございます。はい、ぜひぜひ今後ともよろしくお願いします。
はい、
では以上といたしましょう。お届けをいたしましたのはクリアと、
はい、小松でした。
それでは次回457回の配信でお会いいたしましょう。皆さんさようなら。
さようなら。